down south.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2689回6月19日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは Mac ユーザーであってほしい人です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私のクライアントとか依頼者とか取引先の方とか仕事をいただいている方、仕事している方が皆さん Mac ユーザーであれば私ももっと気持ちよく仕事ができるのになと思ってます。今日もよろしくお願いします。
じゃあ今週はオープニング私と春さんしかいないので私も参加させていただきますと、
はい、
そうですね、近藤勝利さんにも Mac ユーザーであってほしいですね。
近藤勝利さん、
はい、近藤勝利さんは大木田空と役で今度始まるウルトラマンオメガの主役を、
ね、なるほど
この間プレミアム発表イベントみたいな YouTube でやってて見てたんですよ。プレミア発表会、
うんうん、
もう30過ぎてウルトラマンの主役をやれるとは思いませんでした、
は
い、言ってありました。はいはい、子供にも人気の俳優さんが Mac 使ってるとなれば子供たちもいや僕もじゃあ大きくなった Mac 買おうって iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone SE 第2世代中古が税込み 14,800 円など今日から22日までセールという記事が出ていました。いきなり最初はセール情報なんですが、あのイオシスさんが6月14日から6月22日まで梅雨を吹っ飛ばせセールを開催中です。 iPhone SE 第2世代の中古品が税込み 14,800 円など Apple 製品を複数含むセールは実施されています。ここでは春さんに入っていただいてます。
はい、
スミレさんと三浦さんは事情でお休みです。
はい、
春さんはほんま寝てるはずが今起きてます。
おはようございます。すいません、ほんまにあの収録で
収録の時間ずっと寝てて、
ずっと寝てました。めちゃくちゃ寝てました、はい、もうね起きた時びっくりしました、
はいはい、もうブラックコーヒー飲んでください。
はい、
はい、やっぱお仕事忙しいんですね。
いや、今日収録してるの土曜日、もう日曜日日付変わりましたけど、土曜日は今日は仕事してなかったんですけど、は
い、
すいません、ほんまに。多分、頚椎、椎間板ヘルニアのあれで、薬を飲んで、はい、薬の量はちょっと増やしたんですよね。
ああ、なるほどね、はい。
ちょっとその影響かなと思ってます。
イオシスさん、電気街で、東京でも、あの、大阪でもね、うん、たくさんお店ありますけども、こちらが、さっき、表題にありました iPhone SE 第2世代は、64GB の SIM ロック解除モデル。それが 14,800 円で中古です。3ヶ月保証です。それ以外にも AirPods Pro 2の USB-C タイプ未使用の商品が 29,800 円1ヶ月保証などいろいろあるようです。また買取価格の増額も実施中ということでした。 SE でも需要はありますからね。
そうですね、
うん、
でも第2世代ということは一つ前現行ではないですね。第3世代も、あ、そうか、タッチ ID は第3世代もあるんでしょうか。
そうですね。はい。
うんうん、
第3世代で 64GB、やはり SIM ロック解除モデル、もしくは SIM フリーモデル 29,800 円っていうのもあるようです、うん。これ聞いたタイミングで、じゃあ問い合わせたけど、在、う、庫、んうん、ないって言われたっていう場合も考えられるんで、
そうですね、
あの、まあ、気になる人は早めに連絡するなり、お店行くなりしてみてください。
うんうん、
ヨシュさんはアップル製品以外もいろいろ置いてるんで、ついでになんか買ってしまうというパターンもよくあると思いますが。
第2世代と第3世代結構値段差ありますね。1万5000円か。
まあ、だって出た、実は発売時期から考えたって日空いてますからね。まあ、
そうですね。SE 結構空きましたね。第2と第3ね。
他にも同じ iPhone マニアさんの記事で、スティーブ・ジョブズ氏の伝説のスピーチが高画質で再投稿という記事もありまして、2005年の6月12日にスタンフォード大学の卒業式でスティーブ・ジョブズさんが、Stay Hungry, Stay Foolish っていう言葉でスピーチされたのが有名ですが、うん、この動画がスティーブ・ジョブズアーカイブにより高画質に投稿されています。まあ、画質が上がったんで、また見たい方、そちらの方に見てください。そうですね。スティーブ・ジョブズアーカイブ検索するときで見つかります。
また顔もふっくらされてる頃の ところですよね。
うん、そうですね。
うん、
そして WWDC の話、もうすでに火曜日に一回三田さんとしてるんですけども、こちら C ネットジャパンの記事でご紹介します。14年取材した記者が叫ぶ、アップルの WWDC25 が期待外れだった理由という記事がありまして、うん、これ記事はアンドリュー・ランソンさんという方が C ネットの方の記事を書く方で、うん、まあこれを翻訳されてるわけなんですが、この方が私は WWDC25 基調講演を視聴者が新しいデザイン言語リキッドグラスをめぐる華々しい演出とは裏腹に心が躍る瞬間はほとんどなかったと言い切ってます。
うんう
ん、言わんとすることはわからんではないですが。
ないですね。
でもライトさんはその辺を盛り上げるのが仕事やと私は思うんですが。
いやでも忖度な記事を書く人がたくさんいる中で、こういう方も大事だと思いますね。
まあでも我々消費者の側もアップルは商売でやってるってこと知ってるから、うん、あんまりそこ辛辣にやられてもなっていうのは、
いやいやいや、や
っぱりある意味おっさんのためのディズニーランドみたいな側面がありますからね。
ちゃんとこういうこと書いて、それを見てアップルがどういうふう変えていく参考にしてほしいと思うんですけどね。
うん、言っても一企業の発表イベントで、うん、まあ、それを消費者がどう見るかいうだけの話なんですよ。ライターさん、まあ、切り口がこういう切り口、うん、今回はこういう切り口だったという方なんですが、
うん、
間違ったことをしてるわけではないと、今回の発表イベント、うん。リキッドグラスデザインが Windows Vista の路線に近いとも言えるというね。そうかな。でもなんか、スミレさんもなんかそれに近いこと言ってましたよね。
Vista っていうふうにおっしゃったかどうかあれですけど、
ん、うん。なんかね。
スミレさん参加してないですね。
あ、そうや、そうや。じゃあ、あれは誰が言ってた、うん、春さんが言ってた。
うん。野下さんかな、
もう言ってたの、
ちょっとわからないですけど。
うん。はい。あと、ゲームエンジン、何言うんでしたっけ、ゲームセンター。
うん。
ゲームセンターがまた変わるんですよね。
うん。
アップルゲームズや。
うん、ああ、そうですね。まあ、アップルゲームズでしたっけ、
ま
あ、
そう、アップルゲームズアプリって、アップルゲームズアプリが発表したってね、記事で出てますね。
もう、すいません。印象に残ってないですね。
すか、
あんまり。iPad の OS がすごく変わるっていうのは、期待も込めて印象に残ってますけど。
ここ1年、2年かなぐらいで、生成 AI とかすごくもてはやされるようになって、
はい。
トレンドがそっちへガーッと一気に目が向け始めたじゃないですか。
うん、そうですね。
で、ちょうどそれってアップルが、アップルカーというかどうか知らないですけど、車のね、なんかいろいろ開発のをやめるだとか、ビジョンプロやっと発表になって、ビジョンプロって言ってたタイミングとか、
うん、
AI とは全く関連はないわけではないんやけど、
うん、
消費者目線で見たときは、ああ、アップルって AI やらんとあんなことやってんだな、みたいな、株主はひょっとしたらそういうふうにも見るかもしれないし。その辺が記憶にあって、その頭で今回のイベントを見るじゃないですか。で、アップルインテリジェンスか、ってやっぱりなるでしょうね。事前情報がもうすでに頭の中に吸い込まれてて、今回の見るから、やっぱりそう見られても仕方なかったんかなって、のは私は思うんですけどね。かといって、ね、小手先のなんか変なことやっても、何やろ
う
って薄いなってなったと思うんですよ。
うん、
やれることをやったっていう点では、今回の OS のいろいろ発表は妥当かなっていう。だからあれをいじりようがなかったやろうなって思うけど。まあ
そうですけどね。やれることの内容がどうなんだろう、遅れてるんじゃないかという気が、
ね。それはね、多くの人はそう思うと思いますし。派手な手法で AI の人気をかっさらうのは多分やろうと思ったらできたんやと思いますよ。でもやっぱり個人情報を守るっていう大前提あるじゃないですか。だからまあそれをやりながらの派手な花火みたいなのはやっぱ難しかったんでしょうね。
まあそうですね。
私的にもゲームのところはいらんやろみたいな、ちょっとゲームセンターの話からあれになるのはどうやろうな、あれが SNS って言うんかなっていうのは、ね、やっぱり思いましたけどね。
そうですね、
はい。じゃあ何やったらみんな喜んだんかっていう話にもなるんですけどね。
やっぱり今の時代を AI 関連についてユーザーをびっくりさせるような進化を見せるべきなのかなと思うんですけどね。
でも今怒涛のように進化しまくってるじゃないですか。その波に入っていこうみたいな、この半年や1年ぐらいじゃ多分無理やったでしょうね。
ねえ、だからまあそれ今のアップルにはその力はちょっとないっていうとこなんでしょうね。
ないのか、舵取り間違ったんか。まあ、あるいは、まあ、一番いい方にとったらですよ。
はい。
まだ隠し玉が本当はあるんやけど、今は出すべきではない。
まあね。
人様からの抽象に耐えて耐えて、ここは耐えるのだ、みたいな。と、信じたい。
信じたいですけどね。アップルファンとしては。
そういうちょっとね、極端なことをね、言う記者さんの記事を、まあちょっと取り上げてみたんですが、
はい。
ここではね、iOS26、今度出る新しい OS ですね。これまでは iOS19 って目されてたバージョンですよね。
そうですね。
ね。で、19からいきなり26になる。これ途中の経過知らんかったらなんでってみんな思うでしょうね。2026年にはもう完璧になってるであろうということを見越して、数字を26という、今後は年数をつけてね、バージョンの代わりに読んでいくということになったんですけど。うん、まず一つ目、Apple Channel さんの記事で、iOS26、26と呼ばせてもらいましょうか。iOS26 では、はい、iPods Pro や AirPods 4など、H2 チップ搭載の AirPods を利用し、カメラアプリの写真や動画撮影を遠隔操作できる AirPods カメラリモート機能が利用可能にという記事が出てました。これ言ってましたっけ？
ちょっと聞き逃してましたね。
でも発表していたって書いてるから発表してたん
ですよ。まあ間違いない、間違いない。
すみません。
AirPods っていうのは確かに記憶の片隅にあったんですけど、このことでし、うん、あったんですね。
すいません、自信ないから、まあ、断言要せへんけど。
そう。
AirPods を iPhone のカメラコントロールとして利用するには、Apple H2 チップを搭載した AirPods Pro 第2世代、うん、あるいは AirPods 4が必要だというと。今、現行の商品ですよね、これね。
そうそうですね。はいはい、はい。だから私が使ってる AirPods Pro もダメですね、最初の世代。
あ、そうか、最初のやつだね。OS がね、だから上がった iPhone や iPad から、それをやればカメラリモート機能がね、使えると、うん、いうことのようです。自分で配信してる方なんか便利じゃないですかね。
ああ。
耳元で操作してね、カメラオンオフとかできるんやったらね。
耳触ってる様子が映っちゃいますかね、自分自身ね。
まあいいじゃないですか。耳かいたってんって言えばいい。あと iOS26 では機械学習を利用し、iPhone カメラのレンズ汚れを検知。ユーザーにレンズ掃除を提案するレンズクリーニングヒンツ機能が利用可能に。という記事もありまして。これは言ってなかったんちゃいます？言ってた
ことないですね。
レンズクリーニングヒンツ。やはりこれも先見ました iOS26、iPadOS26 の中で、うん、出てくるみたいです。
これ、はい、私いるかもしれないです、はい。結構、なぜか、いつもじゃないですけど、しょっちゅうレンズを触ってしまってるみたいで。
レンズ触ると気持ちいいの？
いやいやいや、
そういうことじゃない。
無意識、無意識。
無意識で？
無意識で。そうなんですよ。で、今、ふっとちょっと iPhone 手に取ってみたら、はい、やっぱりレンズとこう、指紋で汚れてるんですよね。
まあまあ、いやさ、冬に触ることがあるから、誰しもが汚すとは思いますけど、わざわざこれ触りに行くんですか？
わざではないんですけど、結構な頻度で、写真撮って、ふっとレストランとかで食べ物の写真撮った時に、はい、なんかぼやけてるなと思ったらレンズが汚れてるっていうのはしょっちゅうあるので、
はい、
まあ、これ後から綺麗にできるんであれば、
便利。いや、綺麗にするのは自分が綺麗にするんですよ、これ。汚れてますよ、連絡をするだけでしょ、これ。
うんうんうん。
でしょ？
画像を綺麗にしてくれるわけじゃない。
じゃない、じゃない。これは汚れてますよ。汚れが一定敷地を超えるとユーザーにレンズを掃除してくださいっていうことを通知するっていうことです。ああ、
なるほどね。
そんなレンズ汚れたまま綺麗に撮れないとそんな関係的なもん。
ああ、じゃなくて、後からその汚れてるのを検知して画像を、撮影済みの画像を綺麗にしてくれるっていうのではないですね。
じゃないです。まあもちろんそんなのがあったら嬉しいけど、
うんうん、
でも違います。
まあでも、そうやって教えてくれるだけでもありがたいってありがたいですね。
はる、い、さん、これ、今回記事読んだからいいけど、そうでなかったら人に言うとこでしたね。うん、今回の iPhone すごいの。レンズ汚れてても綺麗に映画撮れるのって
。うんうんうん。
はい。
そういうわけではない。
それから iOS26 のカープレイは車内ビデオ機能を搭載。AirPlay を使って iPhone 上の動画を車載モニターで視聴可能に。
うん、まあ、どうでもいいですね。
え、そうなの？
うん。
でも、助手席の人が見たいって言うかもしれない。
まあまあ、そうですけどね。
うん。うん。他にも、いろいろ iOS 電子6だったらできるっていうの記事いっぱい出てたんですが、うん、そのイベントですよ、最後にあったものが iPhone マニアさんの記事で。Apple が粋な演出、WWDC25 の基調講演を開発者への参加で締めくくる。という記事がありまして、最後に、あれ、なんかやるんやと思って、うん、エンドみたいなね、終わりですってクックさんが言った後、
はい。
ピアノを弾いてる人が出てきてね。
そうですね。
そうそう。あ、なんか音楽イベントみたいなことやるんや、最後と思って見てたら。でもなんか歌詞がおかしいな、これ。アプリの名前とか言ってるしな、と思ってたら。
うん。
シンガーソングライターのアレン・ストーンさんがピアノを弾きながら、あの方ですね、はい。これまで私が目にした中で最高のアプリです。これはグッドノーツ6のこと。
うん。
で、ヘッドスペースのロゴをタトゥーにして入れたい。ヘッドスペース。ヘッドスペースっていうアプリ。どんなアプリですか、ヘッドスペース。
ねえ。いや、知らないですね、これは。
それから、これはアプリではない芸術だ。これはフライティ。 1年前にアプリを使い始めて、今ではスペイン語がペラペラです。デュオリンゴ。ちなみに私も中国語が1年経ちましたけど、まだ全然ペラペラちゃいます。全然伝わりませんでした、この間も。両方の指だけではなく、つま先も上げちゃう。スリープサイクルとか、ね。まあ、いろいろそのアプリを代表するメッセージを出してて、うん、星5つのうち6つという。どういう意味やねんと思って。それ以上や、言いたいことなんでしょうね。
そうですね。はいはい、
私たちが大好きなアプリを開発する方々に捧げますということで、YouTube の子にもその動画が公開されてます。何だったんでしょうね。急にそういうことやり始めたっていうのは、なんかアプリのなんかイベントでどっかやってたんですかね。
うん、
まあ、ジョブさんの頃からもずっと言われてることで、どんなハードウェア素晴らしいのを作っても、それに対するソフトウェア作ってくれる人たちがいないと。
そう。まあ、それは昔からそうですからね。
多分ね、ビジョンプロの方も随分皆さんそれ今体感してると思うんですけど。これ火曜日にも言ったんですけど、うん、この間の我々の WWDC25 Apple のライブ見ながら喋った動画 YouTube に上がってるでしょ。
はい。
で、あれって映像ないじゃないですか。
はい、はい。
Apple の映画つけてあって我々喋ってる声だけが載ってるじゃないですか。
そうですね。
で、配信中が視聴者数何回とか人数ついてるのはわかるんですよ、うんうん。あれ終わってからも人数増えていってるんですよ。
おー、そうなんですね。
ということは聞いてらっしゃる方が一定数いるんです。で、大体それが、そういうのまでで400人ぐらいいるんですよ、そういう方が。で、どういう需要があって、後で聞いてらっしゃるのか分かんないですよ。例えば、その別のアップル関係の動画に、紹介として横に載ったからたまたまクリックされたのか、
うん。うん、
でもそれで400人も行くかなと思って。
普段のあれ、最新よりも多いんですか、ね、
普通の配信よりも多いです。
多いんですね。
多いんです、だからやっぱりライブ配信を定期的にやることで、動画再生時間を大きく増やすことは可能かなと。
ですね。
思ったりもするんですよ。あと、記事じゃないんですけど、YouTube とかのニュースなんかで見てたら分かったんですけど、うん、今、アメリカの方って結構まだ、今治安悪くなってるとこあるでしょう、
はいはいはい、
最近ね、
はい。
移民の人らとトランプさんのあの、締め付けで揉めたりしてるところがあったりするじゃないですか。そこもせやし、あと、ロサンゼルスの方もね、それでなんかしないと、普段から、まあ、ロサンゼルス、治安悪い部分もあるでしょうけど、それ以上に悪くなって、Apple Store がまた襲撃されてるんですよ。先週の動画やったんですけど、それはロサンゼルスのね、ちょっとお店の名前まで忘れてると、うん、営業終わってる時間ちゃうかな、あれ多分結構周り暗いんですけど、黒ずくめで割と顔映らんようにしたフードで顔隠してるような人らが、うんうん、ざっと30人ぐらい。
あ、
うん、男の人ばっかりですけどね、店の中ガラス無理やり叩いて割ったりとか、入り口壊して中入って、できるだけ持って出れるだけ出て盗んでいってるんですよ。で、もう途中、それ、誰か動画で撮ってて、それがまあ、ネットに上がってるんですけど、うん、当然もうパトカー来てるんやけど、パトカーが来るまではもうちょっとでも撮ってやろうみたいなんで、もう落として拾いまくってまた走ってるみたいな、動画が上がってて、
うん。
で、その次に別のニュースのんで見てたら、その盗まれた iPhone、まあまあ何が捕まったんでしょう。盗まれた店頭の iPhone が、ずーっと特徴的なピコピコ用となって何台も裏向けに置いてあるんですよ。
はい。
警察官の人らはそれ止められないわけですよね。止める方法分かれへんから。
ああ。
その、とりあえず犯人捕まえて取り上げて iPhone を並べてあると。
うん。
何台も iPhone が並んでて、それみんな鳴ってるんですよ。
うんうんうん。
盗難を受けた時にね、店頭へ戻してくださいいうメッセージと一緒に、ね、
う
ん
う
ん、音出てるっていう。
はいはいはいはい。
あれを見てね、いや、これ、まあ、コロナの時もちょっと閉めてるお店あったじゃないですか、治安が悪くなってるとか言ってね。
はい、はい、はい。
ああいうことまた起きてるんちゃうかなってちょっと思いましたね。
日、うんうん、テレのニュースで確かにロサンゼルスの中心部にあるアップルストアで略奪がっていうのもありますね。いろいろあるんでしょうけど、政権の政策に対する抗議デモ自体は、有意義なことであって、はい、まあ、表現の自由の一環であるので、当然保護されるべきなんですけど、その抗議デモが暴動化するっていうのはどうなのかなと、結局逆効果じゃないかなと思うんですけどね。
もうそれを略奪してる人らが抗議デモしてるかどうかも分かりません。
そうそうそう。
分からないですけど、関連性は何も分かんないですけど、うん、時期的に同時に起きてるだけのことで。
同時にね、起きますからね。うんうん、
Q さんからいただいてます。こんにちは、 Q さんです。今回もまたこれを知らせねばという記事を見つけたのでコメントしました。 Apple Watch の性能に関する記事です。米ミシシッピ大学の調査によると、 Apple Watch の歩数と心拍数はかなり正確だそうです。その一方、消費エネルギーのデータは結構誤差があるようです。ただこれは Apple Watch に限らず他のスマートウォッチでもそうみたいですが、シンネットジャパンの記事の Apple Watch の計測データは正確なのか米大学が調査した結果の記事の URL を貼っていただいてます。 ただこれで三浦さんや山村さんも言い訳ができるんじゃないかと。仮にお医者さんや家族にちゃんと運動してるのと詰められても、してるよ、ただアプローチの消費カロリーがどうもちょっと正確じゃなさそうでと言い訳ができるんじゃないかと。そしてちゃんと計測するために新しいアプローチの方が正確だと思うんだとアプローチを買う言い訳もできるんじゃないかと、と Q さんからコメントいただきました。 Q さん、またコメントいただきましてありがとうございます。聞いていただいている方はお分かりかもしれませんが、6月14日の配信の中でこの途中で出てくる新ネットジャパンのアプローチの計測データは云々の記事見つけてうちの方で一回紹介してるんですよね、
うんうん、
だから多分その回を聞く前にこの Q さんはコメント書いておられるんで、我々がその話をもうまさか収録してるとは思わず、まあニュースとしてお知らせいただいたということで、まあいわゆる被る状態だったと思われます。
うん、はい。でもありがとうございます。こういうこともね、ありますが、
はい、すいません。まあ言い訳ができるからアプローチがまた変えるという。これ、前もちょっと番組で言いましたけど、
はい、
血圧計がそうなんですよね。
血圧計も新しい方がすごい、性格が上がる。
だいたいね、血圧計って、
はいはい、
もう10年ぐらい前の話ですけど、
うん、
日本で血圧計を買う年齢層、まあ私、今の私ぐらいの年上の人ね、
うんうん、
だったら、一人当たり 1.5 台から2台ぐらいは持ってるってい
う、
なんか統計の数字があったんですよ。なんか記事を見てね、はい。1台目買います。家で測ります、はい。こんなに私の血圧が上がるわけがないと。安いのを買ったからだな、もっといいのを買えばよかったなって言って、1年ぐらいしたらまた、前5000円やったら今度1万5000円の買うとか、でして。
お値段も上がるわけです
ね。そうそうそう。で、だんだんエスカレートしちゃうんですよ。1万5000円じゃあかんかった。
はいはい、
2万5000円買っとかなあかんかったとか、病院と一緒のに買わなあかんかったとか。
やっぱすごいね、それ。
そうそうそう、いろいろね。
そう。うん。
だからといって、メーカーさんがそんな煽りをやってるわけではないんだ。
うん。うん、
ただ、なんとか、白衣なんとか症候群って言って、
はい、
病院へ行ったら、病院の雰囲気に飲まれて、血圧が測るときにどうしても上がってしまうっていうのがあるんですって。うん、
聞きます、聞きます、確かに。
で、だから、私も思ってたし、他の方もよく言うのが、病院で測った後に、いや、こんな高い数字普通出へんねんって、みんな言うんですよね。
はいはいはい、
病院にここ来たら高い数字出んねんって言われるという話ですね。
はいはいはい。私も病院で測るんですけど、先生もよくというかご理解というか、こちらを気遣ってですね、はい、ちょっと画面に出てるけど、これ病院にいるからって言ってくれますよ。
あ、そうですか。
先生の方から言ってくれます。
う
ん、多分、これからちょっと下がるから、うんうん、はい、大丈夫範囲だねっていうふうに言ってくれてます。はい、
そんなあんま言うてくれないですよ。
マジ、
うん、だって体重測るときも靴履いたままでいいですよ。
靴履いたままなの。
そうそう。で、カバンは下ろしてくださいと。ポケットの中の、なんか、外出しておいてください、うん。服脱がんとそのまま乗ってくださいと、
うん。
で、体重測るじゃないですか。だから私いつも測ってる体重よりも、だいたい7、8キロ上の上乗せしたような数字が出てるんですよ、画面にね。
7、8キロ？
そう。ほんでね、服7、8キロもないよな。
ないよね。
これ絶対違うんやけどなって思うんやけど、そしたら、横の人が来て、うん、あ、ここから5キロマイナスしたりとか、山田さんの体重です。違う違う違う。もっと引かなあかんってって。そんな体重ちゃうねんってって言うんやけど、いや、もう服5キロなんで、とか言って、
ちょっと決めつけてるわけね。
絶対次から薄着して T シャツとなんか短パンで着たんねんと思う。
そしてまた5キロなんでって言われるね。
言われる。ほんまにね。
もうそういうもんだって決めてんのかな。あれ、ね、でももしかしたら夏行った時はマイナス3キロ。冬行った時はちょっと着込んでるからマイナス5キロとかしてるとか。そ、
ね、
んなことはない。
あんまり行かへんかったからね。この夏一回チャレンジしたろう
と。ちょっとチャレンジしてみて。
ほんまに。
じゃあ3キロ引いときますからって言ってくれるかもしれない。
そう。なんかね。
知らんけど。
人の体重。人の体重とかなんかすごい思いやな、思いますけど。
でも靴履いたまま乗せるんだ、ね、
そうそうそう。だからビニール引いてあって、その。で、体重計じゃなくて、1メーター正方形ぐらいのこう床にエリアがあって、うん、そこの上立つんですよ。
はいはい。
まあ、それ自体が体重計になってるんでしょうけどね。
うんうんうんうん。靴分が重いというカウントをしているんだろう。
靴重いんですわ。3キロあるんです
そんなわけない。重い重い。重すぎる。
ね、はい、
はい。
まあまあ、そんなんで、アプローチはなかなか言い訳に使いにくいな。
新しいアプローチ買うときの戦法としては、まあ、一理あるかなと。
うん、
まあ、確かに私が買うときも、はい、新しいセンサーが2つぐらい追加されたら次の機種買わねばっていう感じにはなるので、一理あると思います。
まあ、なるべくけど、あの、買いやすいタイミングとか考えてほしいですね。向こうの、なんかもう、秋に発表、年内に出します。はい、買ってねーって、なんか、その頃一番お金ないんやけどな、とか、すごい思う時ある。
そう
です
よね。まあ、強制はされてないけどね。
まあね、いや、まあ、
そうです。買いたくはな、買いたくはなるよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイト、次回の配信は6月21日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。